皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2008年10月14日、鴨川のハーモニクスライフセンターからお届けします。ポッドキャストを本当にね、めったにやらなくなっちゃって、つまらない、もっとやってという声を聞いています。今日はそのリクエストにお答えして、私のポッドキャストのファンの一人であるヘンリー大津さんを迎えています。実はここ鴨川でですね、昨日と一昨日なんですけれども、稲刈り合宿っていうのをやりました。まあ、毎年稲刈り私たちやっていますけれども、都会から大勢の人が手伝いに来て一緒に稲刈りを楽しみます。まあ、稲刈りっていうのはね、田植えの中でも田んぼの一連の作業の中でも一番こう楽しい作業なんで、その一番楽しい部分だけ都会の人たちと楽しんでやるわけですね。でその合宿をですね、今回は911の真相究明国際会議を一緒にやっている仲間たちと一緒にやったんですね。でその時に大津さんとお友達の大地実さんも来てくれたんです。で彼らはなんと今日ももう一晩、みんなよりももう一晩、まあ、自由業ですから残ってくださって、今日もせっかくいるのでね、ヘンリーさんとても声がいいので、このポッドキャストでインタビューしようということになりました。なんか由美さんのブログで一番いいのはポッドキャストだよって言ってくれたんでね、まあそういう人もいるのか、私めったにねポッドキャスト最近やってないですけれども、そういう方もいらっしゃるかもしれないと思ってお届けします。こんにちは、ヘンリーさん。
はい、こんにちは。
どうも、はい、初めてここにやってきてくれて、
はい、
ご感想はどうですか？
ご感想ね、本当にとっても気持ちがいいというか、まずやっぱり食べるもんが、まあ、予想はしてましたけども非常に美味しいと。で単にその美味しいというのが舌だけの問題じゃなくって、もう全身が喜んでるという感じがしようにしまして、でもう本当に肌ももう体全体が喜んでるという感じでですね、非常に便通なんかもいいですし、それまた出た後がすっきりして非常に気持ちがいいというような感じですね。
2泊3日したわけですよね。はい、ここでご飯を5、6回食べてどうですか？はい、毎回毎回
もう本当にねすごいというかまあ予想はしてましたけどね、特にやっぱりジュースとかですね、まあ食べるも全部そうですけども、私割とこう添加物とかそういうの敏感なんですよね。
で
油なんかでも悪い油を使ったりしたやつを食べるとすぐにお腹が拒否反応を示すわけなんですよ。だからここだったら量も割と食べれるし、で消化もどんどんどんどんやってるっていう感じで、もう本当全然違うんですよね。
ね、はい、うちの畑からね取りたてのものを使ってこの2泊3日の間皆さんのお料理をさせてもらいました。みんなね、私がいつも出歩いてばっかりいるので家事なんかやらないんだろうっていつも言われるんだけど、うちの家事というかお料理はですね一切やるんですね。やっぱり、まあ、いない時はもちろんできないですけども、でもほとんど10人20人のお料理をあそこの小さな台所で賄うわけですね。で本当に野菜だけでこんな豊かなんですねってみんな言うんですよね。で本当に私はここの暮らし、種をまいて収穫して四季折々のものを食べてっていうのが、多分昔の日本人はずっとそういうふうにしてきたはずなのに、いつの間にかやらなくなって分業になって、ね、農業というのはお百姓さんだけ、農家だけがやることになって、都会の労働者に私たちはさせられて、結局都会の労働者っていうのは誰に貢いでると思います？都会の労働者というのは、つまるところ金融資本家に全部お金がこう吸い取られる仕組みになっていて、その金融資本家の大元をたどっていくと、やっぱロスチャイルド家とかロックフェラー家とか、そういう大金持ちのところに全部吸い込まれる。でその辺を暴いたアーロン・ロッソーさんって人がいましたでしょ。彼死んじゃったんですけど、死ぬ前の直前のインタビュー私ここでアップして何度か流してるんですけど、すごいお元気なんですよね。
はいはい、
で確かにがんで闘病してたっていうのは聞いてはいましたけれども、インタビューを撮った後間もなく亡くなっちゃったんでね、なんかすごくどう思われてます？見ました？ま
あ、そうですね、みんなやっぱりそういう関係の人は知らない間に消えちゃうとかですね、消えちゃったり、そういう話というのがずっとありますから、
不審な死に方をしたりとかありますよね。はいはい、でも今 もうそうやって一部の人が、まあ、アーロン・ロッソさんはとても有名な人だったけれども、はい、私とかヘンリーさんでもそういうこと気づいてるわけですよね、はい、で結局都会で労働者をするあるいは大企業に勤めるってことは、まあ、それなりの見返りもあるのかもしれないけれども、うんうん、吸い取られる部分っていうのが
大きいですよね。
すごく大きいですよね、はい、で今あの金融界大暴落してるじゃないですか、うんうん、私たちが稲刈りしてる間にも昨日も多分またダウン下げてると思うんですけども、うんうん、今いくらかな、
今日はちょっと持ち直してるみたいですけどね、
1000ドルまで行ったとか言うんだけど、うん、
だいぶまた
日本は持ち直してる、
日本も持ち直してるみたいですけどね、まあそれは一時的なことですから別にとってことないと思
います。まあ下降スパイラルに入ったことは間違いないんですね、でも私は昔相場にいたからよくわかるんですけども、うん、下げ相場だろうと上げ相場だろうと動けば銀行家は儲かるし証券会社も儲かるんですね、うん、動けば動くほど参加者が増えるわけで、うん、その手数料をもらってるわけですから、うん、上がっても下がっても嬉しいんですよ実は。
なるほど。
上がっても下がっても見入りは増えるんですね、それから今下げスパイラルに入ったと思うんですけども、それが分かってる人はちゃんと高いところで売って安いところで買い戻すといういいディーラーはそういうことをしてると思うので、うんうん、ちゃんと分かってる人はみんな大儲けしてるはずなんです、うん、この相場でも、
うん、
でいつもやられるのはそういうことができない一般個人の零細投資家、
うん、
そういう人たちがまた割を食う、でどこでも弱い人がいつも割を食うっていうのが続いてるんですよね、うん、で今回ですね911の真相究明国際会議のミーティングにも参加してもらったんですが、はい、大津さんはもうちょっと近くで、はい、いつ頃この問題がおかしいって気がついたんですか。
911起きる前にいろいろ情報すでにインターネットで得てましたんで、
起きる前に、
はい、そういうことがあり得るだろうという話は聞いてたんですよ。だからちょうど911起きたちょうど2日後ぐらいに初めて上京したんですね、
うん、
でちょっと引っ越しのゴタゴタがあって、うん、あんまりそのニュースに私自身は貼り付けになることはなかったんですけども、しばらくしてからやっぱりいろんなそのあれはちょっと おかしいぞというような噂が出てきて、うんうん、その噂を追ううちにやはりそういうことが言えるんじゃないかなというのがどんどんどんどんこう出てきたというのを、まあ、つぶさにしたというか、
じゃあ、はい、ヘンリーさんがその911が決定的におかしいと思った、
うん、
その事象は何ですか。
うーん、
何がきっかけというか、私だって情報は入ってきたけど、うん、でも逆に私の場合はアメリカがあんだけ第三世界の人を殺してきたから、うん、そのブローバックだっていう、ね、ひどいこと、
う
ん、あちこちで人殺しずっとしてるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
CIA のカバードオペレーションっていうね、うん、秘密作戦だけで600万人も殺しちゃってるわけだから、はい、そのことを私はテロリストは誰っていう映画を翻訳して初めて知ったわけですけども、うんうんうん、はい、それをちょうど訳してたからね、ああいうことをやってきたから、あついに暴力がアメリカに戻ってきたんだっていうんで、なんとなく納得しちゃったんですよね、
うんうんうん、
だからアメリカ政府の自作自演であるとか、うん、内部犯行だという話を聞いても、まさかって、うん、まさかでずっと2004年の8月まで、うん、
はい、
まさかで来たんです、うん、で大津さんはどこで確信したんですか。
私なんかはですね、ちょうど高校生の頃に、うん、ベトナム反戦の運動があったんですよ、うん、で、まあ、音楽なんかも好きで、その頃の音楽っていうのはそういうベトナム反戦とかと非常に結びついてましてね、
うん、
アメリカのそのフォークブームみたいなのがあって、それは反戦なんかの動きと非常に連動してたわけで、まあ源さんなんかそのあたりすごく、
はい、
私以上に詳しいと思うんですけども、もともとそのアメリカのやってることに対してその正義なんていうのをさらさら思ってなかったわけですよ。
あ、初めからそういうのはあったわけですね、ベースとして、ね、
私の恩師っていうのは、うん、アメリカのサンフランシスコ、カリフォルニア大学で日本史を教えてた先生なんで、もう亡くなった方なんですけども、その先生が1960年代後半のアメリカについて狂気のアメリカっていう本を書かれてるわけなんですよ。
どなたですか、お名前、
ね、山口耕作先生という方で、
山口耕作先生で狂気のアメリカ、
はい、
ご本になってるんですね。
なってます、はいはい、神戸女学院の名誉学長さんですね、はい、もう個人ですけども、
はい、
その方がそういう本を出されてまして、はい、もうその時点でもそんな風に思ってますから、はい、もう全然アメリカっていうのは、もちろんアメリカンドリームとかすごくこう精神的な、ね、影響っていうのは映画とか音楽通じてあるわけですよ、
うん、
とかアメリカがずっとやってきたことっていうのは まあ、正義でも何でもないということが嫌ということが分かってますから、
特に対外政策、まあ、それの結果はよく国内の貧民層ですよね、はい、っていうのはそう思ってると思いますね、
はい、うん、で実際ってあのアメリカが過去何回かあの、まあ、視察とかで行ってるわけですよね、うん、はい、そうするとあの日本とはちょっと考えられないというか、特にあのサンフランシスコの場合っていうのはあのダウンタウンの中にもホームレスとかすごく多いわけですよね、うん、でホームレスって言ったら日本だったらこうおっさんばっかりというようなイメージありますけども、そのアメリカのホームレスっていうのはこう家族ぐるみのホームレスであるとか、うん、あるいは若いカップル同士のホームレスであるとか、うんうん、ちょっと日本人では考えられないわけですよ。だから我々あのアメリカっていうことに関してはすごく戦後こう豊かなアメリカとか、うん、平和なアメリカとかそういうイメージがあったん
で、民主主義ですね、
民主主義
ですね、自由と、まあ、平和なアメリカって思う人あんまりいないかもしれない、うん、やっぱり戦争してるんで、ね、うん、でもやっぱ自由と民主主義の国っていうのは私も信じていたっていうか、うん、なんとなくそういうふうに 洗脳なのかもしれないけど、うん、メディアでそういうふうに言われてるからきっと自由で民主主義の国なんだろうな、うん、でその民主主義を日本はいただいたアメリカからっていうふうな感じで見てたから、う
ん、でも私なんかね全然違って、
う
ん、
違ったのね。
すでにその大学入った年が1971年だったんですよ、うん、でその頃からあのその頃夢中になって聞いてたのがあのニール・ヤングなんですね。
あ、
で、はい、まさかそのニール・ヤングが、うん、今のこの時期になっても反戦歌歌ってるなんていうことは想像にしなかったんだけども、その辺のこう影響をすごく受けてるわけですよ、うん、精神的に、うん、
ね、
うん、だからアメリカっていう国に対してねもう最初からそれ別に信用なんてしてないわけです、さらさら。
じゃあ911があって、あ、またやったなっていう感じだった
の、うん、そんな感じ、うんうん、これはなんかあるな、おかしいなと、
う
ん、
で自分でお調べになって、はい、どういうところが一番おかしいと思った？私なんかはいくつかあるんですけどね、やっぱこれは決定的におかしいだろうっていうのがあるんだけど、はいはい、大津さんはどう考えてるのか知りたいな。
まあいろんな情報には接しましたけどね、うん、もちろん由美さんの情報にも接したし、その中でやっぱり一番影響を受けたのはリチャード・コシミツさんの、あの一連の考察というか、うん、その辺がすごくあの911の根源というか知るにあたってこう目から鱗っていうか、そういう思いをしたことですね。あとまあベンジャミンさんとか、うん、その辺のことで、まあ、そこに至るまでやっぱりかなりあの日数はかかりましたけども、
はい、
やっぱりあの確証を得てるっていうかいう感じですね、
うんうん、
私の場合すごくねその論理的、あんまり論理的な人間じゃないんですよ、
はい、
でむしろ感性的な人間で、うん、でこうあれどう見てもおかしいとかね、
うん、
そういう感性から入るわけですね、
うんうんうん、
でこういろいろ読むとなるほど、ああそうかと、
はい、
あのがんになる人もいっぱい出てきてるんだと、
そういう旧あの貿易センタービルの後です ね、 あそこで小清水さんなんかは純粋水爆使ったからだっていうことを言ってますよね。
そのことのことを今別に話そうとは思わないんだけども、うん、
私はね、まあ、純粋水爆とかを調べてもいいんだけど、それってネット上にはあるけど普通の人は情報を持ってないじゃないですか、うん、私はもっとその前のね初歩的なことを共有したいんですね、
うんうん、
っていうのはそれはテレビで出てるから、
うん、
例えば911で、当日の、ね、映像で崩壊のシーンの直前にほとんどのテレビ局のレポーターが今爆発がありました、2回目の爆発がありました、3回目の爆発がありました、それで崩壊しましたっていうのを、全てのテレビ局が現場でちゃんと言ってるし、今地面が揺れたとか言ってるんですよ、
うんうんうん、
それが12日以降パタッと削除されて爆発っていうことは言っちゃいけないことになるんですよ。
あ、なるほど、ね、
そうやってもうテレビで報道されて翌日とかその何日か後から削除されちゃうっていうのは、そこに意図的な操作があるわけでしょ。だからあの、まあ、純粋水爆ももちろんね、
はい、
あの小清水さんにはどんどんやってほしいと思うけど、
はい、
そこを議論するとそれに賛成してると賛成してない人が中でこう内部的な揉め事になるので、私は今それ やっても仕方ないなって思っているんですね。で、あの私自身はもっと手前の誰もが見てて明らかに2日目から亡くなるんですよ。でみんなテレビで見たんだもん、 今爆発がありましたっていうのをすごい今爆発が地面揺れましたとかさ大絶叫してるわけですよレポーターが、そういうのが全部なくなっちゃって、で委員会レポートっていうのが公式発表なわけね、はいはい、委員会レポート発表された、911委員会レポートっていうのが出て、それ日本語版も出てます、はい、英語版私持ってます。それ見るとその中に爆発があったってことは一言も出てこない、でもっとおかしいのは第7ビル、
そうですね、
第7ビルっていうのは飛行機が突っ込んでいないのに火災で崩壊しちゃった、はい、それも8時間後に、で火災があったって言ってもほとんど燃えてないんですよ、ほとんど燃えてないで何箇所かもちろん炎はちらちら見えるけど、火災で崩壊したビルって世界に一つもないんですよ、911事件の日だけ3つありますけどね、ノースタワー、サウスタワー、北タワーで、あれが崩壊する前に何度 BBC のさ報道で、女の人が喋ってて、女の人が崩壊しましたって言ってるんじゃないんですよ、はい、テロップでね、でその前に男の人がただいま速報ですって言って、911事件があって、ソロモンブラザーズビルがただいま崩壊しましたって4時何分かに、4時53分かな、に言っちゃって、でその後に女性のレポーターが現場中継で出てきて、はい、中継も喋ってる、その喋ってる後ろに第7ビルが立ってんだよねあれって本当決定的っていうか、あれどうやって説明するんだろう、で BBC は結局で説明できなかったんですよ、あれはエラーですって言って、間違いです、誤報ですって言ってこう逃げ切るわけだけども、でもどうして誤報でねビルが崩壊することなんて誰も事前に知ってたはずがないのに、はい、ね、なんであれ言っちゃったんでしょうねあれ一番おかしいなと思って、あの崩壊 の爆発がありましたありましたっていうのの連続シーンと、あの第7ビル、これはあのベンジャミンさんの6年目の真実っていう DVD に出てくるんで、ね、あれなんか使ったらいいと思うし、やっぱりアーロン・ロッソーさんが、大津さんも言ってたように事前にですね、ニコラス・ロックフェラーっていうロックフェラー家の若手の弁護士ですけどもから直接911事件のことを聞いてたんですよね、今からアメリカで大事件が起こって、その結果我々はアフガニスタンとイラクに行くんだよって言って、でありもしないところの洞窟をアメリカ軍の兵隊が探し回るんだよ、オサマ・ビンラディンを探し回るんだっていう話をね、でそれはそんなのはでっち上げさって、アメリカ人を恐怖で支配するための、計画なんだよっていうことを話したわけですよね、でそのことをアーロン・ロッソーさんは言った後に 1,2 ヶ月でお亡くなりになっちゃったんですよね、で彼が作った最後の映画見ました、フロムフリーダム、
いやそれは見てないですね、
フロムフリーダムとファシズム、まあ、日本人まだ日本語になってないし日本人で見てる人はほとんどいないと思うんですけど、私は彼の遺作にね、遺作のテーマというのはアメリカの金融システム、フェデラルリザーブボード、連邦準備制度のシステムが実はインチキなんだ、個人の銀行家があれ作ってアメリカ政府に金貸して、金貸してその紙とインクだけで莫大な利益をね、全ての、ノートを彼らの収入になるわけですよ、紙と鉛筆で渡しただけ、紙と鉛筆じゃないか、紙とまあ印刷機とインク代のあれで何億ドルでも刷れるわけですね、でそれを貸してその何千とかこう収入になるっていうシステムとか、それからアメリカ の所得税というのは連邦政府の憲法にも合衆国憲法にも書いていない根拠のないものだ、で所得税をはじめいろんな税金が根拠がないのにアメリカ国民は支払わされているということを暴いたんですね、これって、あの人たちの根本じゃないですか、これバレたら一番、911もやばいけど、この金融システムのことがバレたのが一番やばいじゃないですか、それでなんかがんが急に悪化しちゃったんじゃないかなっていうかね、もしかしたらがんで自然に亡くなったんじゃないかなって思ったりするんですけどね、まあその辺はね、この辺は本当に分からない、ご本人とやった人しか分からないので、アロン・ロッソさんの魂と話せたらね、死者と最近更新するマッシュー君今ゲンさんが書いてる本一緒に私も出すんですけど、マッシュー君のメッセージなんて28年前に死んだ男の子とお母さんが今更新していて、死んだ人とも話せるらしいですから、私アーロン・ロッソさんが本当にお亡くなりになったならね、彼とコンタクトして本当どうだったのって聞いてみたいな、本当にガンで死んじゃったのって言い残したことは、あの映画に入ってるからいいんだろうけれども、なんかね、このままじゃ済まないと思うし、やっぱり911事件を知ることっていうのは今テロ戦争やってるわけですよ、で日本はなんと参戦してるんですよね、
そうですね、
で日本人に 今戦争してますかって道端で聞くと誰もしてないって言うけど、うんうん、今日本は戦時中なんですよ、
う
ん、
そうですね、
その認識はありますか？
あります、
ありますよね、はい、ここにいる人はみんなうんうんって言ってくれるんだけど、ほとんどの人はそんな認識はないんですよ、うんうん、で戦時中のメディアっていうのはどうなりますか？戦時中のメディア、
戦時中のメディア当然あの政府に従いますよ ね、 それよりむしろ政府によりもっと過激にねやれやれという方向に国民を導いていくのっていうのが、はい、そのメディアですね、
第二次世界大戦中の朝日新聞、はい、その前の朝日とか、まあ、読売とか、どっちかというと朝日の方がイケイケ、ね、イケイケだったっていうふうに聞いてます、はいはい、まあ、そういうふうにですね、日本は今戦時中なんだっていうこと、そして戦争中のメディアは国の意向に逆らうことを言えないんだ、うん、言わないし言えないし、はい、結局企業メディアというのはスポンサーの言いなりになるしかない、うんうん、ね、スポンサーのまあ意向に沿ったものは流せるけど意向に沿わないものは流さないか真夜中の3時にやりましたっていう感じで、ね、はい、流したりするぐらいしかできないわけですよね。でそういう時にやっぱり大津さんがやってるブログとかヘンリー大津の独り言っていう、あれはホームページって言っちゃっていいんですかね、
ブログですね、
ブログと
ブログホームページはありますけども、うん、ホームページはねあの母屋なんですけども、
あ、母屋、
うん、も
うあの母屋にじゃあ、 あの田中が乗っ取っちゃった、取られちゃったって感じですか、
うん、そんな感じだね。
じゃあ今ブログが一番いいのね。じゃあヘンリー大津さんのブログにこれあの今日のポッドキャストリンクしてありますのでぜひご覧になってください。で今回のあの郵政民営化、郵政民営化から始まる、ね、一連の小泉改革あたりからの日本がこう狂っていったわけですよね、はい、
う
ん、そうですね、まあ、もともと自民党はアメリカの傀儡政権みたいなもんなんで、うんうん、それ分かってる人はそれは分かってる、うん、でもそれを一層加速化したのが小泉構造改革だったと思うんですよ。そうですね、でその結果今のこのフリーターだらけ、うんうん、若い人が正規な職業に就けなくって、そしてそのフリーターを10年20年やってる若者が今、うん、まあ、若者じゃないですね、もう30代、うん、40代になってしまってる、いわゆる勝ち組負け組っていうのもそこから出てきたし、で実際あのもうちょっと日本がアメリカの言いなりにならないでアメリカに貢ぐのをやめてですね、日本国内でちゃんとお金を回していたら日本は豊かな国なわけですよね、はい、技術もあるし、うん、で人々の知的レベルも高いしね、で本当はそういうあのいいもっといい国にできたはずなのに、うん、全部アメリカに貢いじゃったっていうふうに私は思ってる、ね、
はい、
合ってますか？
もちろん私も合ってます、ね、
あ、そうです、あ、そうですよね。だからあのこの郵政民営化のいくら340兆円、うん、あれはどこに行っちゃったんですか、うん、
その前にですね、あ、はい、あのぜひ言いたいことが、はい、バブル崩壊という言葉がありますよね、
は
い、
今もまた崩壊してる
って、ね、で私はその言葉っていうのは非常に疑問を感じるわけなんですよ、
はい、
なぜかというとバブル崩壊って言ったらみんなねどんな風に受け止めてるかというと物理現象のように受け止めてるわけですよ。
バブルがパンって弾けちゃった、
パンって弾けて、はい、でどっか行っちゃったと、
どこにも行ってないの、
どこにも行ってないね、
移っただけです、
移っただけなんですよね、
日本からアメリカに、ううアメリカのロックフェラー家とかロスチャイルド家とか金融資本家の懐に移っただけですよね、
うん、そういうことなんです
。つまりその人たちが私は911の背後にいるんじゃないかって今は思ってるんです、うん、でもそういうことってタブーだし、うん、そういうこと言うと陰謀論者とかなんとかとか言われてすごい叩かれるわけですよ、うん、あの叩いてる人たちも彼らの手下ですかね。
いやそういう人もいるかもわかんないけども私は基本的に違うと思ってるんですよ。
あ、そう、
なぜかというと、うん、ああいう人たちって意外と頭のいい人が、頭というか学校頭のね、
あ、
一生懸命勉強した人っていうのが多いわけですよ、はいはい、ということは自分の勉強したしてきたことを覆されるようなことを認めたくはないっていう人がものすごく多いんですよ。
そうだよね。
で私なんかどっちかというと学生の頃勉強してませんから、うん、むしろあの社会人になってから一生懸命勉強したっていうタイプですから、うん、その自分のことを覆されることに対して恐怖なんて何もないわけですよ、うん、
人間は間違いますからね、はいはい、間違えたことを教えられてきたし、うん、で私自身もうちの親なんかは本当自民党の党員だったり、うん、そのなんとかなんですよ、自民党のなんだろうな、政治の時選挙の時にやる子はあるじゃないですか、うん、その会の代表したりするようなお父さんだったんですね、はいはい、まあ、町の人気者だったのでそういう役をやらされてこう票を集めるような人 だったんですね、うん、でうちの選挙区からは鯨岡彪介さんっていう代議士がいて、私はこの代議士大好きだったんです。彼はあの自民党の中でも環境派で、うん、あの護憲派の もちろん亡くなってますけども、はい、護憲派の人だったのね。だから自民党の中にもかつては何人か、まあ、三木さんも含め、うん、その日本をなんとかいい方にこうアンカーのようにね保ってた人がいたと思うんですよ、うんうん、のらりくらりかわしながらアメリカをうまくかわして、うん、日本の全部賛成しなくても、まあ、なんとか日本を守ってきた政治家もいたのに、うん、今の自民党の中にはそういう本当の愛国者的な日本人がいなくなってると思うんですよ ね、はい、うん、そうですね。本当に、まあ、言葉悪いけど売国度っていうか、うんうん、あの民営化の時 の340兆円私はもう消えちゃったと思うし、うん、バブルが弾けたんじゃなくて、おっしゃった通りですよ、うん、弾けたんじゃなくて移動したんですよ、我々の資本があっちに取られちゃった、うん、で私その時あのバブルの絶頂期、実は私は外資の手下です。外資系の金融界に勤めていて、こんなこと何にも知らないですよ、もちろん。ただそこは給料が良くて時間が短いから勤めただけなんですね、うん、英語さえできればいいっていうんで、うん、そこに入ってあの債券ディーラーっていう仕事をしてたんですけど、はい、あのバブルの時にも外資は損してないんですよ、みんな売り切ってね、うん、あの空売りして、それからショート張るって言うんですけども、そのショートっていうのは持ってもいないものを空売りするわけですね、うん、ショート張ってお儲けしてるんですよ、うん、我々は。で、もともと日本の損保やその日本の機関投資家は現物を持ってるのでね、
はい、
ショート振るって言っても全部は振れないですから、うん、それで大損したんですよね、うんうん、外資は大儲け、日本勢が、うん、要するに日本のお金があのバブル崩壊で持って帰っただけなんですよ、うん、根こそぎ。だから崩壊じゃなくって資金の移動
見過ぎてる。
まあその、まあ、
取られた
の。そうですよ、日本の資産がアメリカのとか、あるいはアメリカだけじゃないですね、国際金融資本に移動しただけなんですよ、うん、あの事件は、うんうん、ってことですよ ね、 それを言いたかったんですね。
そうです、
だバブル崩壊って言っちゃいけないんですね、
う
ん、
そういうこと。
今この金融崩壊から始まったのどういう週末を迎えると思いますか、近未来予測というか。
結局こういうふうになってるというのはもう今まで その資本主義のありようがね、うん、もう持たなくなってるということだと思うんですよ、はい、本来その経済っていうのは人間がみんなね豊かに過ごせるようになるというのが経済の仕組みだと思うんですね。
それが平成財民から来てます、
うん、そういうことですね、うん、これは経済という言葉ができたのは明治以降なんですね、はい、
うん、
これは今の経済というのは本当に一部の人だけのための経済であって、うん、それ以外の多くの国民というのが本当にこうもう人間以下のね奴隷的な生活に追いやられているという現状があって、でしかもそういう認識がそれぞれの人があればね別に問題ないんだけども、みんなねあの自由だと思ってるわけですよ、
うん、
そこがねすごくおかしいというか、うん、でいろんな食べ物のことにしても、うん、間違った情報というのね、信じることによって
毎日牛乳飲めば骨が強くなるとかね、
そうそうそう、
まあよくもう偽情報をよく出す、う
ん、偽情報
本当にね、うん、はい、
だって
学校の給食にまで入れちゃってっから、ね、私は罪深いと思いますよ、
うん、
本当にね、
私もう学校の給食ちょっとあの仕事の関係でね、
はい、
食べたことありますけども、
はい、
あの塩が全然入ってないんですよ、
はいはい、
ってことはもう味気がしなくて、はい、もうどうしようもないんだけども、
減塩減塩でね、
そうです、
はい、いや悪い塩は減塩でいいんですよ、塩化ナトリウムの塩は取っちゃいけないけど本当のいい塩は取らなきゃいけないですね、です健康のためにはね、うん、でそういうことも含めていろいろ間違った情報のままその日本のシステムが乗っ取られてるというか、
そう、
それでみんな病人に近いようなね
状態で
病人を作ってるんですよね、
そういうことです、
製薬会社と病院と保険業界が儲かるために病人を作ってるようなシステムなんですよね、なのでそういうことも含めてやっぱ情報は疑え、自分で調べろ、
うん、
で自分で試してみろっていうことですよね、
はい、
で私なんかはやっぱりこのねあの金融システム、アメリカのバブル、まあ、バブル崩壊って言っちゃいけないんだ、アメリカの今暴落してます、
うん、
で暴落してる中でも彼らは大儲けしてますよ、うん、大元は、うん、同元は大儲けなんだから、うんうん、でもこれで多くの人が資産を失った時にね、うん、はたっと気がつくんですよね、
うん、
結局あの紙くず、あのコンピューター上のお金も食べられないんですよ、うん、結局食べられるものは大地にまいたもの、
うん、
ね、種をまいて昨日お米収穫したでしょ、はい、あれたった一粒が1年間で2000倍になるんですよ、うん、このバブルすごいでしょ2000倍に伸びる株とかないですよ、なかなか、ね、一粒が2000倍になる、これは、まあ、うちは下手くそだから800倍とか500倍、ね、でも上手な人は2000倍にする、これこそが私たちの命を支えるものだし、 これさえあれば逆にあと収入なくてもね、うちなんて収入なんかなくたって大丈夫なんですよ、
う
ん、
大丈夫ね、
うん、活動はできなくなる、うん、あの移動はできなくなる、旅行とかできないけど、ここでただ家族でつましく、まあ楽しく、つましくないですね、全然豊かなんで、うち、うん、うちの食卓もものすごい毎日豪華なんで、うん、でもここで生きていく分には何も困らないんです ね、 そうですね、それはお米を育てて野菜を作って果物を植えてるからなんですね、うん、でこういうことって実はあの日本人は戦前までほとんど全員が7割8割が農民でやってたんですよ、うんうん、でほぼ自給自足までいかなくても、まあ、日本国内の自給率っていうのはほぼ 100% だったんですよね、それがいつの間にか 30% にさせられたんですよ、うんうん、30% にさせられるってことは残り7割をアメリカに依存しなきゃいけない、輸入に依存するってことは石油に依存する、アメリカに依存する、そういう体制を作らされてきたんだと思うんですね、うん、でアメリカ的なそのアメリカンドリームも含めた一攫千金、自分だけが儲かればいいっていうのは誰かを不幸にしてるわけですよ、うん、でしょ、だってパイは決まってる、無限の富はないし無限の資源じゃないから、うん、有限の地球で共に生きていこうと思ったらば分け合って生きていく方が楽しいんですよ、はい、分け合って分かち合って、昨日も、ね、ここで16人ぐらいでご飯食べて、うんうんうん、美味しかったじゃないですか、楽しいじゃないですか、でそうやって分け合っていけば豊かに暮らせるはずだから、うん、そういう方向にね、その崩壊自体で苦しむ人もいて、その苦しみ見るのは私嫌だけども、でも着地点はねこっちだと思ってるんですよ、そういうチャンスだと私は思っていて、うんうん、あのアメリカ的暮らし、そしてそれに真似した日本的な暮らしは持続不能、持続不能です、だからもっと持続可能に、そしてみんなが豊かになれるような生き方をすればいいんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、そうで、その答えはもうここにあるんです、はい、で私はもう10年やってるね、これね、10年やって、でこんだけの家族が食べていく分っていうのは大変じゃない、
うん、
そんな大変じゃない、うん、そしてその残った時間が十分にあって、うん、いろんなクリエイティブな活動ができるんです、
うん、
はい、
よくね、農業というとなんか汚いとかですね、格好悪いとかがきついとか、うん、はいはい、よく言われるでしょ、はい、それはそういうふうな農業にね、みんな目覚める人が出てくるのをね、抑えるためにね、
あ、なるほどね、
うん、言われてることなんですよ、
なるほどなるほど、
うん、だから
メディアに出てくる人もきついきついっていうのしか出てこないもんね、
そう、
でも確かにこれをね、
う
ん、売ってお金にしたらば、
そうそう、それはきついかもしれない、
お金にはならないです、
うん
うん、うちのなんてお米だから1俵が今1万4000円ですよ、
うん
う
ん、
うちの全部取れたって多分2俵か3俵しかないから、はいはい、年間の収入は5万円、1万4000円の3倍だから4万2000円で暮らせって言ったら、ね、うちはもう 半月も暮らせない、1週間ぐらいしか暮らせなくなっちゃう、うん、だからそれは無理ですよ、それは無理、でもお米をそのまま食べればいいんですよ、
うん、
よくね、うちの源さんね、お宅は何で食べてるんですかってみんなに聞かれるんですよ、うん、で源さんは種まいてますんですよちょっとみんな分かんないですよ、いやでも現金がいるでしょって言って、いや食べるために何してるんですか、いや食べるために種まいてますって、うん、何度聞かれても同じふうにね、うん、言って、みんなねそこで分かんない、みんなポカーンとしたんですね、種まけば食べれるっていうのがどうしても理解できない、
うん、
やったことないです
、基本的に人間にね大事なものって例えば太陽の光であったりとか空気であったりとか、うん、水であったりとか、うん、そういうものって基本的にタダなんですよ、
そうです、
ね、自然ってのはそういうありがたいものなんですね、だから種別にまかなくてもどんどん勝手に生えてるものもありますし、
そうですね、
ましてや種まけばいい土だったらすぐにね生えてきてるのもありますし、うん、で私すごくびっくりしたのが、うん、普通あのレタスなんかですね、あのボコッとこう引いて取ってしまう、収穫するってあるけども、ここでやってらっしゃるのは自分のとこが今日食べる分だけを
外側だけ
取ってね、取ってくると、そしたらまた生えてくるという、
そうなんです、
いうね、それはまさにその
すごいでしょ、
畑の中に冷蔵庫がいっぱいあるみたいなもんでね、
うちのレタスはもう何ヶ月も収穫できるんです。
ですよね、
外側から1枚ずつもらって、今日1枚、うん、10枚ちょうだいねって外からもらって声かけておくんです、
うん。
そうするとまた次の日か1週間後にはまた大きくなってる、うん、で、それずっと食べてるんですよ。
そうですね。
すごいでしょ。
うん、すごいでしょ。
持続可能な。まあ、これはあの暮らしてる中の知恵で、普通の農家さんはそんなことしないけど、うん、うちは土地そんなにないし、たったあの、2田んぼぐらいですよ、これ全部でね。うん、普通の農家さんは10田んぼ以上ないと農家さんって言わないんでね、うちは本当にたったの2田んぼ、あ、農家の免許もらうには5田んぼが最低かな、
うん、
うん、だと思いますけど、うちはもう2田んぼもやってないぐらい、すごいちっちゃいもんですよ、
うんうん、
山の中だしね、だから、あ、それでもう十分食べれる、
うん、
1田んぼのお米と1田んぼの、あの畑、
うん、
で 家族4人プラスお友達うち多いですからね、お友達がしょっちゅう来て食べさせてやっていけるんだっていうのを、まあ、体験してもらったんですね、はい、だからね、あの都会でホームレスになってる人もね、うん、なんか田舎はもう過疎で田んぼ荒れ放題、うん、やる人いないんですよ、うん、ですね、みんな田舎来て種まいたらいいんだよ、もともと日本人なんてみんな農民なんだから、うん、DNA の中にあるから蘇ると思うよ、うん、で種まいて残りの時間好きなことやったらいい、
そうですね、うん、本当に農作業なんて単純かもしれないけども、それに付随するいろんな仕事ってありますよね、 それってすごく楽しいんですよね、
昨日楽しかったです
よ、楽しかったですね、
うん、昨日も稲刈った後ね、束ねる作業、その束ね方で、それから竹を切ってきて竹を組んで葉ざがけする、うん、そこまでやるわけですよね、でそういうのも全部この山にある、
うん、
竹竿を買ってこなくていいわけですよ、
そうです、
ね、生えてるんだから、
うん、
切らないと竹やぐ大きくなっちゃうから竹はどんどん切って使うんですね、いろんなものに使ってます、うん、それから昨日はうちお家の工事してたでしょ、床工事、
はい、
あの断熱材気がつきました、
気がつきましたよ、
わら
ですね、
そうそう、お米のわらがうちの断熱材なんですね、うん、この床は全部断熱わらでしてるんですね、で、まあ、あったかいでしょ、
うん、そうですね、うん、
ここにあるもの で壁は土壁ですね、
うん、
ここにあるもので豊かに暮らせるんだっていうのを私はみんなに体験してほしくてこの場所をやってるんです、うん、
はいはい、本当に豊かだと思いますよ
ありがとうございます、
はい
はい、ということで、まあ、911からいろんな話をしましたけれどもね、あの今回のアメリカ初同時多発金融恐慌とか言ってますよね、
うん、
同時多発テロみたいな言い方してますけれども、うん、まずあれ自身はアメリカが戦争にお金を使いすぎたために破綻したんですよ、もうこれははっきり言っておきたい、アメリカが戦争中毒を続ける限りアメリカの復興はないし、それにくっついていく日本にも未来はない、
うん、
っていうことをはっきり言いたいですね、だからもうこれをチャンスにアメリカからもう袂を放ってですね、日本は日本独自にちゃんとお米を育ててみんなで種まいて自給してエネルギーももうちょっとね自然のエネルギーの方に、原発とか化石燃料じゃなくって日本にふんだんにある太陽光や小川も発電できるんですよ、小川も水の流れがあるの、小水力発電とか、それからもちろんウィンドもできるし、それからうんこパワーね都会の皆さんのあの生ゴミとそれからうんこ、あれはものすごいメタンガスなんで、スウェーデンとかデンマークがやってるみたいに、あのメタンガス発酵の発電所作ればいいんですね、人がいるほどそこいるところこそパワーがある、まあ、昔だったらね金品を担いでたけど、今もうちょっとモダンにできるので、臭い思いしなくてもメタンガス発酵でそのガスでもちろん発熱もできるし発電もできるんでね、まあ、そんなことをいろいろ日本的に日本なりの知恵でやっていったらもっと素敵な国になるなと思うんですよね、もう、まあ、そんな未来を思い描きながらここで暮らしています、
は
い、
もうそんなにあれですよ、
うん、
あの長くない将来、
あ今のシステム、崩れるの、
崩れて、新しい時代すぐ来ると思いますよ、
私もそう思います、それはとてもいい時代にできると思うので、はい、この崩れる過程での苦しみとか、亡くなる人とかが最小限になるように ね、そのためにこれやってます、だからもう早く気づいて早くこういうところに来てくれれば今ならまだ全然楽にできるけど、崩壊しちゃってからだとそれは大変なんで、ね、だからやるなら今ですよ、老後に農業やろうなんて思ってる人これ聞いてたらね、老後じゃダメですからね、老後じゃもう体力ないしね、あの若いうちにやってくださいね、で今ここには若い研修生も来てるし、学生さんもしょっちゅう来て一緒に作業していて、食べ物を作るってことがどんだけ楽しいかって、皆さん気がついてます、どんどんね、はい、ということで、今日のポッドキャストですけれども、ヘンリー大津さん迎えました、彼のブログは、どこ行けばいいのかな、ヘンリー大津の独り言でいいの、
はい、ヘンリー大津で検索していただければ、
ヘンリー大津全部カタカナね、
そうですね、
ヘンリー大津は大津でいいの、お大津
伸ばす
伸ばす、
はい、
ヘンリー大津でカタカナで検索してください、今日の私のブログからもリンク貼ってありますので、ぜひご覧ください、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。